今日のメッセージの箇所はルカの福音書第8章19節から21節。ルカの福音書第8章19節から21節。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。そこでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。今日はこの3節からですね、イエス様がおっしゃっている言葉に耳を傾けたいと思います。教会に初めて来るようになってですね、びっくりすることがいくつもあるかと思うんですけど、その中の一つがですね、人のことを呼ぶときに兄弟姉妹と呼ぶことなんですね。うちの教会ではまあほとんどありません。ほとんど聞いたことがないですけども、例えばですね、中川兄弟とかですね、田中兄弟とかね、加藤姉妹とかっていうふうに、こうもうそういうふうにしか呼ばない教会もありますね。で、まあ私たちの教会では普通何々さん何々さんっていう形で呼んでますけども、私が唯一何々姉妹と聞くのは、妹さんがお姉さんのためにお祈りをなさるときに何々姉妹というふうにお祈りになるのを聞く時だけかな。もうそれ以外は何々姉妹、何々兄弟ということはないですが、普通教会に行くと何々姉妹とかって言われたり、何々兄弟って言われたりすることがあります。で、それはその根拠となっているものは何かというと、今日この聖書で読んだ箇所です。神の言葉を聞いて行う人たちこそ私の母、私の兄弟たちであるとイエス様はおっしゃっている。で、そのことからですね、教会の中では何々兄弟、何々姉妹というふうに呼ぶことがあるわけです。で、それも麗しい関係だなと。その肉の兄弟、肉の親子関係って非常に大切なわけですけれども、イエス様はさらにおっしゃってるんですね。本当に霊の世界における関係、これは永遠の関係であると、その中に生きるものであれとイエス様はおっしゃっているわけです。今日は、この箇所から、学ぶわけですけれども、イエス様はこれを先週学んだですね、先週読んだ、あるいは先週聞いた種まきの例えの後にお話しなさっている、ルカの福音書ではそのように、編集してあります。他の福音書では順番が多少違うところがありますけれども、ルカの福音書では種まきの例えの直後にこのイエス様の家族とは何かということを、置いてあります。なぜかというとですね、種まきの例えでは神の言葉を聞く、そしてそれを行う、その清い良い心で、美しい心でそれを受け止め、それを行って実を結ぶ、そのことが書かれてイエス様はおっしゃっている。その神の言葉を聞いて、それを美しい良い心で受け止め、そうするとそこに100倍の実が実る、そのことが私たち一人一人に与えられる救いなんだということをイエス様もおっしゃっているわけなんです。で、今日もまたここでね、神の言葉を聞いて行う人たちだという言葉が書かれていることということは、神の言葉を聞くということの重要さということを、イエス様はおっしゃっている。そしてそれを聞くだけじゃなくて、それが自分の身となり体となっていくような、そういう聞き方をせよとイエス様もおっしゃっているということに、私たちはやはり耳を傾けなければいけない。だから イエス様はこの8章の18節でこういうふうにおっしゃっているんです。だから聞き方に注意せよと。というのは持っているものはさらに与えられ、持たないものは持っていると思っているものまでも取り上げられるからだ。だからどういうふうに聞くかということは本当に重要なんだということをイエス様はおっしゃっている。でここで神の言葉と書いてありますけれども、これは単数形で書かれています。だからイエス様がたくさんの言葉を語られたその The words of God ではなくて The word of God なんです。単数形で書かれているということはどういうことかというと、イエス様ご自身のことを指します。単数形で書かれているということはイエス様ご自身のことを指す。なぜかというと、ヨハネの福音書の一章一節に言葉は神であったという言葉がありますけれども、この言葉というのはイエス様ご自身のことを聖書では指す。だからイエス様がやってきてこの地上に私たち一人一人の心に神の言葉の種をまかれたというのはどういうことかというと、イエス様ご自身を一人一人の心の中、一人一人の実存の中に植え付けたということなんです。イエス様との関係です。イエス様ご自身との関係をお与えになる。イエス様ご自身が私たちの実存の真ん中に立ってくださる。そのようにするためにイエス様は来たんだというんです。ただ来てお話をなさっただけではないんです。私たち一人一人の実存の真ん中にやってきて、イエス様がそこに立ってくださる、植え付けてくださる、ご自身の種を植え付けてくださる。そのイエス様の種が一人一人の中に宿っているならば、必ずそれは100倍の実を結ぶようになるとおっしゃっています。ヨハネの福音書の中でイエス様はこのようにおっしゃっています。私の羊は私の声を聞き分けると。私の羊は私の声を聞き分ける。私が語っているということが分かるっていうんですね。また私は彼らを知っている、そして彼らは私についてくるという、このようにして私たちの真ん中に私たちの実存の真ん中に立ってくださるイエス様は私たちを導いてくださるのであります。だからこのイエス様の神の言葉を聞いて行うというのはどういうことかというと、イエス様との関係の中に生きるということを意味しているということになります。それはイエス様の励ましと慰めを受け、また希望を与えられながら命じられたことを行い、禁じられたことから身を避けるという、そういう生き方であります。これはイエス様と同じ命に生きるということであり、同じ命に生かされているものこそイエス様の家族であるとイエス様はおっしゃっているわけであります。それが取りも直さず私たちの救い、私たちが救われるとはそのようなことであるわけです。でね、じゃあ何をしたらいいのかということがあります。もちろん聖書が命じることを行い、聖書が禁じていることを行わないということはもちろんそうなんですけれども、そのことは非常に重要ですけれども、さらに私たちが、心を止めなければいけないのはこのヨハネの福音書の言葉であります。6章28節、すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすればよいのでしょうか。イエスは答えて言われた、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技であると。神が使わした方とは誰でしょうか。それはイエス様です。あなた方がイエスキリストを信じること、それが神の技である。イエス様の言葉を聞いて、神の言葉を聞いてイエス様を信じる、それが神の言葉を聞いて神を、そしてそれを行うということなんだということであるわけです。今日この箇所でこのように、書かれていました。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。 そこでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますということが知らされたというわけです。皆さん、どういう状況を思い浮かべますか？場所はどこでしょうか？どこだと思いますか？外に立っていますというふうに言われています。どこなんでしょう？家の中なんでしょうか？それとも野外なんでしょうか？群衆です。群衆って言ったらおびただしい人々です。家の中ですか？おそらく家の中ではないと思います。家の中ではなかったと思います。またどういう状況でイエス様は誰に向かってどのように話していたのでしょうか。このあとイエス様が、私の母、私の兄弟とは神の技を、神の言葉を聞いてそれを行う者たちのことだとおっしゃったときに、母マリアはこの言葉を聞いて胸が痛んだと思います。他の福音書にはですね、私の母、私の兄弟とは一体誰だというふうにイエス様がおっしゃったという言葉がある。その言葉も母マリアや兄弟たちには聞こえていたはずです。その言葉を聞いたときに母マリアの胸は痛んだと思います。例えばですね、私の子供がですね、私の父親とは一体誰だというふうに言ったら、もうぶん殴ってやりたくなると思いますね。そういうような状況があったわけです。しかしイエス様はどういうふうにその家族のことを思ってたんでしょうか。家族のことをどうでもいいというふうに思ってたんでしょうか。またこの家族はなぜイエス様のところにやってきたのか、そういうことを一つ一つこう思い浮かべていくとですね、ただ聞いていること、その読んでわずか3節だったこの聖書の言葉がですね、あたかも映画を見るように自分の目の中、頭の中で映像のようにこう見えていくことだと思います。でそのようにして聖書の言葉を聞くことっていうのが重要ですね。でまずですね、場所はどこか、さっきちょっと言いましたけれども、これは野外です。なぜかというと群衆がいたんです。おびただしい人たちがいた。一つの部屋に入ることはできないわけです。でどういう状況ですか。イエス様は誰に向かってどのように話しているのか。群衆ということは何度も出てきますが、これオクロスというギリシャ語です。これは神の民というラオスという言葉と対比させられて使われる言葉です。だからラオスというのはもう神の民、もう救われている者たちのこと、救われる者たちのことなんです。ところがオクロスというのはまだ雑多な人たちの集まりなんですね。でそういうまだイエス様の言葉が一人一人の心の中にまだ届いていない、そういう人たちに向かってイエス様は語っておられたということです。彼らの心の奥深くに神の言葉がまかれるように、イエス様ご自身が一人一人の心の中に生き始めるようにということをイエス様は願って、もう本当に真剣にお話になっていた。するとですね、そこにイエス様と母マリアと兄弟たちがやってきた。マルコの福音書を見ますと、イエス様が気が狂ったんだと思った。そういう多くの人々を集めて新しい宗教活動をやっているように見える。うちの息子は気が狂ってしまったのかもしれないと思って取り押さえに来たというふうに書いてある福音書もあります。そして何とかしてイエス様のところに近づいていこうとするんだけども、あまりにも多くの人たちがいたので近寄れなかった。そうするとですね、イエス様の言葉を聞きながら母マリアと兄弟たちが近くまで来ているのに気づいてですね、こうキョロキョロしている人たちがいるわけですよ。キョロキョロしている人たちがいるわけね。でイエス様はそこで人々の心の中に神の言葉が植え付けられるようにと願って本当にも真剣に話していらっしゃるのに、もうキョロキョロキョロキョロしている人たちがいて、そしてすいません、 お母さんとご兄弟が来てらっしゃるんですけど、というふうに言ったんですよ。そしてマタイの福音書によると、その人に向かって、私の兄弟、私の母、私の兄弟とは一体誰かとイエス様がお答えになった。怒られちゃったわけです。あなたは私の母、私の兄弟のことを心配する前に、私の言葉を受け取ってくれとイエス様はおっしゃっているわけなんですね。そういう状況がありました。だけどイエス様は家族に対して、家族のことはどうでもいいと思ってらっしゃったわけではない。もちろんそういう言葉を聞いたときに、母マリアの胸は痛んだと思います。しかしイエス様は母マリアをどうでもいいと思っていたわけでは決してありません。家族はですね、まあ、先ほども言いましたけど、マルコの福音書によるとイエス様が気が狂ったと思ってやってきたんです。しかし、そしてその家族たちはイエス様を取り押さえに来て、群衆の外に立ってたんです。群衆の外に立つ、外に立つ、イエス様の語る言葉を聞いてないんです。どうしたら近寄れるだろうか、どうしたら取り押さえられるだろうかということだけを考えていて、言葉を聞いてないんですね。その家族に対してイエス様はどういう思いを持ってらっしゃった。イエス様の言葉の外に家族は立っていたのです。外でご家族がいますと、外にご家族がいるというふうに言われたときに、その外とは何かというと、建物の外ではありません。福音の外なんです。イエス様の救いの外に家族が立っている、そのことを聖書は言っています。そして外に立っていたのは家族だけではもちろんなかったわけです。イエス様の言葉を聞いていた群衆たち、まだイエス様の言葉がその一人一人の実存の中に植え付けられていない多くの人々、これらの人々も外に立っていた。ここにですね、外に立つ者に語り続け、招き続ける主イエス様の姿を見ることができます。このね、その後イエス様の家族がその後どうなったかというとですね、第一コリント人の第一の手紙15章7節にはこのように書いてある。これはイエス様が復活なさったあと誰に出会ったかということが書かれているところですけれども、その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れましたとありますけれども、このヤコブというのは主の兄弟ヤコブです。兄弟のヤコブです。それから使徒の働き第1章13節にはこのように書いてあります。イエス様が復活なさって天に帰られた後、弟子たちは、一ところに集まってですね、2階の部屋といわれるアッパールームといわれるところに集まって一生懸命祈っていたということが書いてありますけれども、このように書いてある。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。これらは12弟子の中の11人の弟子たちです。そしてこの人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたと書いてある。イエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に一生懸命祈ってた。イエス様が約束として与えると言われた聖霊を待ち望んで、彼らは一緒に祈っていたというのです。つまり母マリアも兄弟たちもイエス様が十字架にかけられて復活した後、イエス様の弟子たちのグループに加わって一つのグループの中で一つの家族として生き始めていたのです。だからこの時ね、イエス様が私の母、私の兄弟とは一体誰かとおっしゃったからといって、イエス様は 自分の家族のことを大切に思ってなかったってことではないのです。本当に大切に思っていらっしゃった。そして私の家族もこの弟子たちと共に聖霊を受けて新しいものと作り変えられることをイエス様は願い、またそれを実行なさったわけであります。さて今ここにですね、弟子たちはと書いておきました。弟子たちはこの時内側にいたんでしょうか、外にいたんでしょうか。どうですか。ある人が言ったんです。あなたのお母さんとご兄弟が外に立っています。言った人はおそらく自分は中にいると思ったんだと思います。弟子たちはどうだったか。この時ですね、私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人だと言って、弟子たちのこと、私の母、私の兄弟、私の家族だとイエス様はおっしゃった。しかしこの弟子たちはですね、イエス様の十字架を前にイエス様が捕らえられた時、イエス様を否定して、そして逃げ出してしまうんです。こう書いてあります。これはルカの福音書です。20章の60節。しかし、ペテロはとありますが、これはペテロはイエス様が捕らえられた後どうなるんだろうと思ってついていくんですね。ついていってカヤパの官邸というところまでこうついていきます。そしてある人に、あなたもあのイエスという人の仲間でしょうって言われたところです。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。これ3度目です。もう知らないって3回言ったっていうんですね。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度、3度っていうのは徹底的にという意味です。徹底的にっていうのが、3っていうのは聖書の世界では完全数ですから、3回何かするっていうのは徹底的にという意味なんです。で、自分の存在をかけてという意味ですね。自分の存在をかけて私を知らないというとイエス様は予言なさいました。で、それがその通りになるわけですけれども、そのように言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いたとあります。外に出ていった。もちろん物理的にはカヤパの官邸からです、カヤパの中庭から外に出たんでしょう。しかしイエス様はペテロをずっと見つめておられた。そのイエス様の眼差しから、眼差しの外に彼は出ていったということです。主の眼差しの外に彼は出ていった。ペテロは中にいたんでしょうか、外にいたんでしょうか。中にいたと思ってたはずです。自分は主の福音の中にいると思ってたはずです。しかし自分の意思で、私はあなたのために命を捨てます、あなたとなら私は死んでも構わない、あなたと死ぬ覚悟はできてますと言ったのがペテロでした。しかしペテロは自分の意思で、自分の力でイエス様の中に居続けることができたんでしょうか。できなかったのです。しかしイエス様はそういうペテロに対してこのように言っておられました。シモン、シモンというのはペテロのことです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったぞっておっしゃるんですね。私はあなたのために祈ったぞっておっしゃる。イエス様のこと、祈りは必ず実現します。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけようとイエス様はペテロにお命じになったのです。自分の力でイエス様の福音の中にとどまることができなかった、そういうペテロでした。それは私たち一人一人も同じです。自分の力で、自分の信仰で ここに立ちとどまろう、イエス様の中に立ちとどまろうと思っても、何かがあったとき、自分の思いとは違ったことが起こったときに、自分が理想とすることと違うことを神様がなさったときに、私たちは分からなくなってしまって、イエス様の眼差しの外に逃げ出してしまうことがあるかもしれない。しかしそういうような私たちにのためにイエス様祈ってくださっている。私たち一人一人の信仰がなくならないようにと祈ってくださっているのです。そしてあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけようとおっしゃった。この言葉はペテロだけに語られているのではないと思います。私たち一人一人にイエス様は語りかけておられる。またイエス様はその十字架にかけられる前ですね、弟子たちにこのように申し上げています。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は今夜私の家につまずきます。みんな私のことが分からなくなってちりぢりになっていくと言うんです。私が羊飼いをすると羊の群れはちりぢりになると聖書に書いてあるからだと。しかし私はよみがえってからあなた方より先に外来へ行くとお約束になりました。外来というのは何かというとイエス様と弟子たちの出会いの場所です。一番最初に出会ったところです。出会いの場所外来で私はよみがえったらあの出会いの場所外来でお前たちを待ってる。お前たちはいずれ全てが分からなくなって外来に戻ってくるだろう。しかし私はガリラヤでお前たちを待つとお約束になった。そしてイエス様の眼差しの中から外へ逃げていった者たちをもう一度中に立つ者にするとお約束になっているのであります。そのことがね、ヨハネの福音書の21章に詳しく書いてあります。弟子たちはもうイエス様の福音の伝道の働きなどはもうあれはもうなかったことにして元の漁師の生活に戻っていました。その何も取れなかった朝、弟子たちに主は現れました。そして沖にこぎ出して漁師船の右側かなに網を下ろしなさい、そうすると魚が取れるとおっしゃった。非常に多くの魚が取れた。それはペテロたちがイエス様に最初に出会った時にイエス様が行われた奇跡と同じ奇跡であったのです。そしてもう一度イエス様の弟子としてイエス様に従う者としてのイエス様との関係の回復をお与えになります。その時イエス様はペテロにご質問になるんですね。ヨハネの子シモン、シモンというのはペテロのことです。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかと。なぜイエス様はこういうふうにお聞きになったんでしょうか。それはペテロが言ったからです。ここにいる全ての者たちがあなたにつまずいてあなたを知らないと言っても私は決してあなたのことを知らないなどとは言いませんと彼は言ったからです。そして彼はそういった彼が3度イエス様を知らないと言ってしまいますけれども、イエス様はねこの質問を3度ペテロにするんですね。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私のことを愛しているか。するとペテロが答えるんです。私があなたを愛していることをあなたはご存知です。彼の答えは何だったかというと愛していますじゃなかったんです。愛していますじゃなかったんです。あなたがご存知です、あなたがご存知ですというのがペテロの答えとなりました。でそれこそイエス様が求めておられたペテロとの関係であったのです。私たちが私はあなたを信じます、私はどんなことがあってもあなたについていきますというそういう思いを持つことはそれは大切でしょう。しかし私たちの思いによってはそれは実現されない。主がそのように導いてくださらない限りはそれはできないのです。むしろ あなたはすべてのことをご存知です。私があなたのことを愛していること、私があなたのにどこまでもついていきたいと願っていることをあなたご自身が知っていてくださいます。そのように告白することによって新しいイエス様との関係をペテロは与えられていきました。主の言葉を聞いてそれを行うものになれと言われます。しかし自分の力では越えられない肉の壁というものがあるのです。人間には肉の壁がある、罪があるからです。自分の思いの実現ということにどうしても自分の思いというものから抜け出すことができない、それが肉の壁なんです。しかしイエス様の十字架の贖い、十字架の血を、そして復活の命はこの肉の壁、自分の思いという壁をですね、打ち破る力であります。ヘブル人への手紙の2章にこういう言葉があります。聖とする方も聖とされる者たちも全て元は一つです。そこで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としなかなさらないという言葉があるんですね。私たちがどんなに弱く自分の思いというものに凝り固まってそこから抜け出すことができないようなものであっても、イエス様はそれを知ってくださってる。なぜかというとイエス様ご自身が肉というものと取られたからです。神であったイエス様が肉の姿として来られたということはどういうことかというと、ただ単にこの肉体を持ったということだけではないんです。私たちがどういうふうに感じどういうふうに思うかということさえもイエス様は経験なさったということなんです。私たちの中に肉の思いが働いて自分の思いというものに傾きがちだということをイエス様は経験的に知っておられたということなんです。しかしイエス様がすごかったこと、それは何かというと、自分の思い、私たちは自分の思いに引きずられてサタンの言うままになってしまう、悪魔の言うままになってしまう。しかしイエス様はそこでそれに対してノーと言って自分の思いを何一つ遂げられなかった。それが神の子イエス様の、神の子の現れであったのです。だからヘブル書の2章14章はこういうふうに言っています。そこで子たちは皆、血と肉というのはこの肉体だけじゃなくてその肉の思いということです。だから血と肉をと思っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたと言っている。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためだった。イエス様はそういう肉という限界の中にご自身を限定してまで人と同じようになって、人と同じになったからこそ、人と同じになったからこそこの人を閉じ込めている悪魔を打ち砕くことができたんです。人の苦しみ、人の限界を知らずにただ神様が悪魔を向こうに行けって言って悪魔を追いやることによっては私たちは救われないからです。人間の代表として完全な人間として完全な神としてやってきて、そして悪魔を打ち砕いた、自分の思いを何一つと実現しようとしない、ただ神様の御心だけを実現する、それがイエス様の十字架でありました。同じヘブル書5章7節から、キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、何一つ自分の思いを遂げようとせず、ただ神様の御心だけに従い完全なものとされ、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなったとあります。 外に立つものを内に立つものにする力、それは肉の力を打ち砕く十字架の力です。これだけです。ご自分の中に働く肉の思いをすべて退け、父なる神様の御旨の実現、それは何か、罪に縛られている者たちを罪から解放して、悪魔を打ち砕いて罪から解放して神の子にするというのが神様、父なる神様の御心です。その実現のために神の子という立場さえ捨てて十字架におかかりになりました。これが悪魔の力を打ち砕いたのです。ですから皆さん、今日私たち、このイエス様に私たちの目を留めたいのです。私たちがイエス様の方を向きたいと思うときに、イエス様は必ずあなたの前に姿を現してくださいます。この肉の目には見えないかもしれないけれども、ここにイエス様がいてくださるということを私たち一人一人経験することができるのです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめようもものともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されました。この方が私たちの主です。私たちの救い主です。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたの御声を聞くことができたことを感謝いたします。私たち一人一人の実存の中にあなたという種を今一度深く植え付けてください。私たちはどんなに自分の力で頑張っても肉の力を、肉の枠を自分の力で突破することはできませんが、あなたがこの中にいてくださり、あなたが語りかけ、あなたが導き、あなたが支えてくださるときに、私たちはあなたに従うことができるものとなります。主イエス様、どうぞ私たちのうちにあなたご自身が力強くご臨在くださり、語りかけてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞいつもあなたの目を見上げて、あなたの方を見上げて歩んでいくことができるようにお導きください。サタンの誘惑があるときに、どうぞあなたがそれを退け、あなたの御臨在の中に私たちを支え背負ってくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。